相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。ラジオ日経マネースペシャル、夏のリスナー感謝デー、この時間は相場志郎の株は技術だホリデースペシャルをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は海の日ということで、はい、特別番組としてお送りしております。はい、レギュラー放送は毎週月曜午後4時10分から放送しています。そして今日は素敵なゲストの皆さんをお迎えしました。相葉さんからぜひご紹介ください。
は
い、
まずお名前からいきましょうね。
はい、
相沢さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相
沢
です。
それからこちらで倉持さんです。
よろしくお願いします。
はい、与那覇さんです。
よろしくお願いします。
そして後ろ野尻さん、
よろしくお願いします。
そして本田さん、
よろしくお願いします。
ね、皆さんはですね、
はい、
1ヶ月で、まあ、毎月ねコンスタントに30万円から200万円、これをね毎月コンスタントに利益を出してる株塾生に来てもらいました。
現役の株塾生の皆さんに。現役の株塾生
みんな人間
共通点は株塾生で人間でいらっしゃるという。
そうで皆さん、
はい、
30から200の間を毎月コンスタントです。
はい、すごいことですね。
すごい。でどうしてお呼びしたかというと、リスナーの皆さんにこの先輩たち、利益を出し続けている先輩たち、そして皆さんと同じ人間、
はい、
普通の人だったわけです。
はい、
その方々がお上手になった、このねコツっていうかこの過程をお話しして、参考リスナーの皆さんに参考にしてもらう。
どうやってそこまで稼げるようになったのかを、
はい、嬉しいでしょこれきっと。
知りたいです ね。
だって海の日だもん。あ、意味ねえか
海の日だからこそ、
はい、そう、
はいはい、たくさんゲストの皆さんに、株塾生の皆さんにお越しいただきましたので、今日はじっくりお話伺っていきたいと思います。はい、さてこの番組は株職人相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また番組を聞き逃した、もう一度聞きたい、そういった方のために番組アーカイブサイトができました。こちらに登録してどうぞご活用ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さて今日は株塾生の皆様をゲストにお迎えしてこの時間お送りしてまいりたいと思いますが、
はい、
はい、
ちょっと行きましょう。
行きましょう。
時間も限られてますから、
はい、
リスナーのためにもうひたすらね皆さん念を、リスナーのためにっていう念をちょっと入れてやってもらいたいと思うんですよね。
はい、
じゃあ相沢さん、
はい、
相沢さんはねお医者さんなんですよ。は
い、あ、そうなんですね。うん、
ドクター、いわゆるドクター、
お
医者さん
、はい、
私もねかかりつけのお医者さんなんですけど、ね、
はい、
相沢さん利益が出始めたきっかけ、こう株塾で勉強されて、はい、あるいはご自分で勉強されて、はい、で利益がこの辺からこう出てきたっていうこのあたり、その夏か際のあたりをちょっと、
ああ、そうですね、
かいつまんでね1分ぐらいで話していただきたい。
ですね、以前はですねいろいろ株の動きを数学的に解析したりとかしてやっていたんですけども、はい、まあ、なかなかうまくいかないことも多かったんですね。でも先生にお会いすることができて、先生のやり方を勉強させていただいて、それをね何回も繰り返し繰り返し練習する、まあ、要するにスキーもね、
はい、
滑り方を聞いただけじゃ誰も滑れるようにならないと思うんですね。
はいはい、
それと同じように何回も何回も同じことを繰り返し練習することによって、 で気がついたら勝てるようにもなっていたっていうような状態ですね。
今ね、相澤さんはね、はい、トレード選手権が世の中でいくつか行われてるじゃないですか、その中でね、ランクインにピピッと顔が出てきたり、それぐらい上手になってますよ。
相澤さん、はい、株塾入られてどれぐらいになるんですか？
ですね、3年半ぐらいですね。
でもう、これはちょっといけるなっていうふうにだんだんなってきたって、どれぐらい経ってからだったんですか？
半年ぐらいですかね。
じゃあその半年間っていうのも相当たくさん練習を。
ピカ、練習っていうか、まあ医者の場合ですと、まあ他でもそうだと思うんですけども、何でもそうだと思うんですけど、要するに同じことを繰り返し練習するっていうことがすごく大事だと思うんですね。それをやることによって、ある時気がついたら、まあスキーがね、うまく滑られるようになるのと同じように、例えば剣道でもね、うまくできるようになるのと同じように、いつの間にか株も泳げるようになってきたとか。
さて、そういうことです。今度はね、こちらにね、倉持さんいらっしゃる、はい、倉持さんって今何年ぐらい株塾通っておられましたっけ？
私は3年半になります。
倉持さんはね、この指圧とかマッサージかな、針かなの協会のね、副会長かな、偉い方で、
そうなんですね、
茨城からね、はい、毎回勉強会通ってくださって、で利益も結構出されてますが、はい、倉持さんは、はい、利益が出るように練習をされて、そして利益がコンスタントに出るようになった、このちょうど際ってどんな雰囲気だったんですかね？
先ほど相澤さんが言ったようにですね、繰り返しするということと、やはり脳に回路を作るためのペイント練習、はい、これも3000枚超えましたんですけども、そこでやはり回路を作ってですね、
なるほど、
それやってるうちに先生に鉄板という、素晴らしい、ここは入るとこだよというところを教えてもらったりして、いつの間にか勝てるようになりました、
はい、
な
るほど、ね、鉄板っていうのがあるんですね。
あれで上で伊勢海老焼いたりする
の和牛焼いたりとか、最後ガーリックライスとかじゃなくて、
はい、さて今度ヨナハさん、ヨナハさんは主婦でいらっしゃいますが、はい、昔はバークレーズだっけ、
モルガン
スタンレーか、モルガンスタンレー勤めておられたんだけど、今主婦でね、ご主人もエリートでいらっしゃる、ヨナハさんはどれぐらいですか、今練習を続けられて。
そうですね、塾に入ったのが2017年3月ですので、うん、はい、2年と3ヶ月ですね、はい、で私もやはり6ヶ月目ぐらいに、最初は最小単位の100株とかで、はい、始めて、初めて3万円儲かって、これで株塾のお月謝が払えるそれがすごく印象的で残っています。
今ね、ヨナハさんはね、はい、先週ね、売買明細を皆さんからいただいてるんですけどね、先週ね、77万円の利益確定とか、その前は100万円の利益確定、
1週間でですか、
もらって頑張ってますよ。で、ヨナハさんも今あるトレード選手権で上位に、今まだ終わってないですから途中経過ですけど、上位にランクされている。
すごいですね。
今度はね、後ろにね、野尻さん、
はい、
この番組でもね、紹介した、練習今何
3000時間
3000時間になってる、
はい、
で3000時間
3000時間になってる、すごいでしょ、
はい、
1万時間トレーニングをしたら上手になる、なんかどっかのセミナーで俺は忘れちゃったけど言った、
はい、
したら野尻さんはしっかりで売買明細を、私の誕生日プレゼントに、
はい、
彼の売買明細いただいて30何万円、その1週間ね、でその前が20何万円。野尻さんはこう練習をされて、
はい、
で私と知り合って、はい、こうできるようになった、そのところどんな感じだったですかね。
階段を登ってきたんですけども、
なんか階段、なんか原稿を用意されていて、はい、階段を登ってきた。
最初はですね、先生の本を40回読んだんですね、はい、一生ものの取説と、はいはい、そしたら気づく力がついて、
本を40回同じ本、
はい、
すごいね、
そしたら気づく力がついたんですね。
なるほど、気づいた。
で、はい、次に得意技を作ったら、はい、勝てる機会ができたんですね。
なるほど。
でその後に先生が株塾でやってる、狙いが外れた時の対応っていうのを意識して練習したら、
はい、なるほど、
負ける時の損失が極端に減って、
なるほど、
で最後、銘柄を見つける時の工夫を、はい、ちょっと日柄の概念を入れたら、はい、安定して勝てるようになったという、はい、
ちょっと階段の図作ってきてくれたもんね、
はいはい、
これなんかいいですね。今多分ね、野尻さんがおっしゃったこの階段の図、はい、上手になる階段、これは四谷とかにあるのかな、あれは四谷階段、
四谷階段、違いますね、
今おっしゃったことって、はい、多分ここに いらっしゃる全員がね、感じてることで、リスナーの皆さんも多分この階段を登っていく間に上手になっていく。
一気にはうまくならないということですよね。ならない。
それはもう本当にその通りで。さて、これすごいいいもんでね、もしかしたらこれあれかな、株式のサイトに載せてリスナーにリスナーにあげちゃってもいいよね。
そうですね、せっかくこの素敵な資料を作っていただいて。
さて、
はい、
もう一方、
はい、
本田さん、今日はねマリナちゃんに会いたくてね来たんだ。
絶対違いますよね。
いや、本当そういう
本当です。
そうだ、出さないとさって本ちゃんはね、はい、野地さんは宇宙関係のお仕事で、
宇宙関係、
はい、で宇宙食とかくれるわけよ、あんまり美味しくないけどさ本田さんは、はい、インターネットのブログとか、そういうお仕事で、インターネット今流行りのお仕事でね、本田さんはどうですか、こう上手になってコンスタントに利益が出始める間の、そのちょうどその辺のあたりっていうのは、
最初のうちはやっぱり勝ったり負けたりしてたんで、うん、はい、結構出入りの激しいというか、うん、この銘柄では勝つけどこの銘柄では負けるみたいな感じだったんですけれども、はいはい、先生のその教えを学んで、うんうん、ペイント練習を重ねることによって、はい、まあ勝つ確率が増えてきたっていうのと、うん、はい、あとは得意技のところだけ、うん、入るようにしろと
得意技
先生に言われたので、はい、まあ、そこだけ入るようになってからは、うん、その負ける銘柄がどんどん少なくなってきて、はい、利益が出るようになった感じですね、う
ん、そんな感じですよね、うん、さて倉持さん、
はい、
倉持さんの得意技っていうのはどういうところですか、はい、
ダブル底からの、うん、上げを狙うと、それから、はい、やはり先生と一緒にですね、はい、下げの倉持ちとも言われてますね。
下げの倉持さん
いいですね。倉持さんって最初いくらで始めたんでしたっけ？
400万です。
400万で始めて1年ぐらいで1000万、2000万ぐらい、
3倍になりまして
1200万、1200万になって、
はい、うん、
そしてその後それが3倍になったのが今、
5倍は
言ってますね。5倍になってるから、はい、3倍が5倍ですよね、はい、15倍ですよ。
うわー、すごい。
で、倉持さんすごいのは、はい、株塾にご自分だけじゃなくて、奥さんと子供も入れてる。
それもすごい。
先生ね、最初うちの子供が最初に先生のとこ、入ったんです。
そうでしたね。
そしてその後ですね、教えてくれって言ったら、もう直接入ってお金を出して入りなさいよと息子に言われました。
言われて
それで入ったんです。
で、そして奥さんと息子さんとね、いつももうそういうお話をされて家庭円満で、危機がさっ、あ、危機なかったですね、すいませんね
危機はないんですけども、ね、私が勉強してるところで、それと買ったのものを見せたんですね、ずっと見せ続けましたら、はい、もううちの女房も、私も入ろうかなっていうことで、それで3人で今やってます。
あ、ちょっと奥さんにちょっと声かけてあげてくださいよ。
お母さん
愛してる
愛してる
さて次、相澤さん、
はい、
相澤さんはお医者さんをされながらね、はい、やっぱり技術、ドクターも技術じゃないですか、
はい、
その技術を積み上げるっていうところだと思うんですけどね、
はいはい、
その辺どうお考えですかね。
そうですね、うん、技術っていうのは教えてもらってもそれだけでできるってことは絶対ないんですよね、はい、それを自分で100回も1000回も何回も同じことを繰り返すこと、愚直に繰り返すことによってそれが身についてきて、それが実際にできるようになるっていうのが技術だと思うんですよね、
はい、相澤さんは脳外科の先生でいらっしゃって、俺の脳も相澤さんに見られちゃって、あ、相当これ知能指数低いだなって思われて、MRI で撮った映像もやはりあれですよね、人によって同じように見えたり違って見えたりするでしょうね。
あ、先生これよろしい、
は
い、
あ、どうぞ
これそれで今ですね、はい、YouTube で、
はい、
カブニャンっていう名前で、ちょっと縦玉の練習をしていますので、はい、興味がある方は見てください、
はい、カブニャンですね、はい、K-A-B-U-N-Y-A-N でカブニャンです。
相澤さんはご自分のトレードを YouTube で紹介してる、みんなに見れるようにね、ぜひちょっと勉強してみてください、はい、それからあれですよ、ノードックっていうか、あれはね、相澤さんのとこすごい素晴らしい絶対もう安心なの。さて与那覇さん、
はい
はい、与那覇さん最近ほら70万とか、これ銘柄何でしたっけ、
直 近は、サイバーエージェント、昨日ですね、昨日利確したサイバーエージェントです。
ほやほやです。
ほやほや、
なるほど。往復取り、往復30万、30万、下げを35万、上げを35万、
往復で70万。
私のスタイルはショットガンなんで、2、3日で70万。
あ、じゃあもう短期でっていうことなんですね。
長くても3日とかです。
すごくね、目の付けどころがすごくいいんですよ、ね。
目の付けどころっていうのはその銘柄選びとかタイミングっていう。
先生が教えられてることを忠実に守って、はい、そこをバンと入れる。
やっぱりその得意技ですよね。私は先生の影響を受けて、売りが大好きで、空売りの女王とも言われて。
空売りの女王
でもね、これリスナーの皆さんすごいと思うのは、今回のサイバーエージェントの下げを、与那覇さんは空売りで取り、そして今度は下げが終わったら、上げを取って次狙ってるのは原油が今上がってるから、これが下がるところを狙って、えいって言って、売りのオーラ、売りのお嬢だから。
今待ってるんです。
待ってる。さて、最近野尻さん、なんか利確してこんなだったってのありますか？
最近はです、逆日大で売りで取ってるとかそういうのですね。
逆日大やっぱ大好きですか？
日大出身なんで。
ああ、そうですか。で、野尻さんはね、すごく緻密な、なんとか研究をされていて、先ほども書いてきてくださったように、緻密に研究してるんでね。これだからちょっとね、うちの会社、ファンボンドで、ホームページで、この野尻さんの上手になる段階っていうのを、野尻さん、一応著作権お持ちですが、うちに譲っていただいて、はい、リスナーにみんなに見せちゃおう。
あ、ね、ぜひぜひお願いします。
すごくいいよね。野尻さん、もう一回それ段階言ってもらえますか？
最初に気づく力ができて、
気づく力、
次に得意技で勝てるようになる、
ね、得意技で勝てるようになる。
それで、狙いが外れた時の練習して、損失が極端に減りました、
外れた時の練習をして損失が減った。
そして、銘柄を見つける工夫をして安定して勝てるようにな
る、なるほど、これはその通りでしょう。どうですか本田さん、今の聞いて。
ああ、素晴らしいと思います。
多分全員その通りにやってる、俺もその通りやってるもんね。うん、本田さんは最近これが一番自分の会心の出来だったっていうのは。
まだ持ってるんですけど、サムコの。
サムコの買いかな、
買いで。買いだ。しばらくちょっと横ばってて、
そうだね、
3点底になってたので、そこの方で買い増しをして、今、ポポッと上がってる感じですね。
実はね、本田さん、俺もサムコね、仕込んで、で、今朝手締まった。
そうです
か。だからね、いや、俺、金額が大きいから、もうちょっと持っててもいいんでしょうけど、だから俺ね、自分の弟子が、自分と同じところに目をつけてるっていうのが、だんだんこう、近寄ってくれた感じで、そのうち俺、本ちゃんにチューされちゃうんじゃない
いつでも
近い近い。
だって、俺と同じ場面を、同じ銘柄を同じ場面で買ってるってことは、本田さんが成長したってことですよ。
ありがとうございます。打ち合わせしてるわけじゃない
ですか。そのうちなんか、バイク会社とかつくんじゃないか。
本田さんだけで。
まあ、一通りお話聞きましたが、この後、投資の提言を私お話しして、またアフターでね、皆さんにもうちょっとお話を伺おうかと思います。
はい、そして野尻さんの資料、作っていただいた資料ですけれども、アップされたら番組ホームページでもお知らせしますので、
そうだ、
どうぞ皆さん楽しみにしていてください。そして株塾入りたいって多分ね思った方、リスナーの方多いと思うんですけれども、興味持たれた方は番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからチェックしていただきたいと思います。
なるほど。
はい、以上相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。相場さん、今日はどんなお話でしょうか？
今日はね、通年の値動きを動きのパズルと考える。
通年の値動きを動きのパズルと考える、
考える。パズルってわかる？
パズルですね。
パズルってのはパンの図のルだよ。
パトルとパズルですね。パズルです。
で、ジングゾーパズルとか、あるじゃないですか。
はい、
実は、株価の動きをですね、30年分とか見るじゃない。
はい、
俺ね、400銘柄について30年分見てるから、1万2000年分を研究した上に、また何度も何度も見てるわけ。だもう2万年ぐらい見てるから、あれ、この動きって、あの時もあったけど今もあって、あれ、もうすぐこれあの動きになんじゃねえのってあるわけですよ。
はい、
人が売って人が買うわけだから、大体同じような傾向になるんです。過去と全く同じということはないけれども、傾向が似てくるんですね。
はい、
で、多分皆さんはトレーニングをする中で、それを認識するわけですよ。で、相澤さんだったら、名医でいらっしゃるから、例えば目の前で患者さんを診察したときに、あれ、これってもしかしてあれじゃない?って多分感じられるんじゃないかと思うんですけれども、
あ、何千人とかも
見てる、見てるから、ね、これってあれかなっていうふうに思うと思う、はい、これやはりね株価の値動きも一緒なんですね、でできれば短い範囲じゃなくて長い範囲を皆さんチャートでね見ていただく。で、私が一番好きなのはパンローリングのチャート、
はい、
これは野村さんってパンローリングのねオクトレーダーが作ったの、でそのパンローリングのチャートで例えば日本郵船なら日本郵船、相澤さん今何やってますか？
225
です。225、あの柳原さんは
今まだ狙ってるとか、まあ原油ですね、
原油ね何でもいい、225でも原油でも。倉持さんは何やってますか？
あ、パンローリングの400銘柄ですね、
はい、野尻さんは今何か銘柄やってのありますか？
225と400の中から、徳川ザナルの選んで、
はい、本ちゃんはホンダ、はい、ホンダ技研
何やってますか？トヨタやりました。
トヨタね浮気してる浮気してるそう、それぞれご自分がやろうとしてる銘柄を例えば30年分、はい、できるだけこう5日線とか外してロウソク足とか外してまず見ると、あの大まかな流れが分かる。
そうですね、
と結局上がったり下がったりしてるだけで、あの線があの線とこう並んだらこうなるっていうのがひたすら毎年毎年繰り返されている。ただし去年の動きを今年が全く同じ動きをするわけじゃない。15年前の動きが、動きの15年前の動きの中の3ヶ月分が直近の2ヶ月で出るかもしれない。だからどこだかわかんないけど、はい、似たような動きがある。だから30年分の動きをよく分析して、こう小刻みにこう切り取っていく。そして小刻みに切り取った3ヶ月間とか2ヶ月間の特徴をよく理解すると、あれこれって向こうで切り取ったのと同じじゃん。
あ、このピースがはまるんじゃないかっていう。
このピースとあれ同じじゃん。
はい、
で今の値動きを見たときに、あれこのピースってホンダ技研の、あ、ごめん、トヨタだったかな。トヨタの15年前のあのピースじゃん。あれこのピースってトヨタって2年に一遍来るじゃんっていうのが今のホンダだったりするわけですよ。よくわかりましたけど。あのです。だからそういう勉強をしていただくと、したがって今だけ見てもしょうがない。今の業績がどうだとか、今の為替がどうだとか、そんなことが分かっ、まあ、それも大事なんだけれども、なんていうかな、その、長い期間で見ていく。例えば、津田さんと私も、最初、はい、初めて一緒に番組を持った時は、俺、津田さんのこと分かんないし、はい、津田さんも俺のことよく分からないけど、今日で何回目だか分かんないけどさ、もう10回か20回やった。
2月からですからね。
結構やったじゃないですか。はい、そうすると、お互いの呼吸が合ってくるわけですよ。はい、そうすると、あ、じゃあ、ここはこう言えば津田さんこう言ってくれるし、ここは俺がこうやればこうだし、ここで津田さんにボケかますと、津田さんはもう立ち直れないとか分かってくるわけじゃないですか。そういう、で、その部分を、はい、その、もう一回言うと、通年の値動きがありますと。
はい、
で、これをパズルにして、あ、これ、下から60日線が上がっていて、そして、20日線がその上にあって、その上に5日線があると。で、60日線と20日線と5日線の、それぞれのこの間の距離、こんな感じだと。
はい、
と、上にロウソク足があると。当たり前だけど。うん、と、この間、前回の番組で言ったように、パンパカパンであっても9日ぐらい上げるとやっぱり下がるわけさ。
一回こう調整入るんですよね。
だけどパンパカだから戻るわけだよ。
また曲がっていく。
うん。で、それをね、つぶさにこう各パズルを見ていくと、
はい、
5日線を陰線で割ったらね、やっぱり一回売っていいんだなって思うんですよ。で、5日線を陰線で割ったから空売りを入れた。
はい、
そして2日目、陰線いいね。
はい、
3日目陽線出た時に、じゃあ、切る、あるいは陽線我慢して5日線の上に陽線が出たら切るっていう構えで空売りを最初入れるわけ、はい、そうなったらこうするという思いで入れるわけですよ、うん、そしたら一度も5日線の上に乗らずに陰線陰線陰線陰線陰線陰線陰線陰線っていうのを、与那覇さん、なんていうの、それは、その状態は、あ、暴落ですよね。そう暴落暴落。
暴落、
うん、英語で言うと暴落なんていうの、ほら、ニューヨーク育ちだから。英語で言うと暴落は、あ、俺言ってやるのさ、暴落、暴落、暴落、アクセント後ろ。つまりね、ピースで過去のを見ていくと、 いろんなことが分かる。やっぱり9日、9の法則は大事だな。5日線を陰線で割ったらとりあえず売りだな。あるいは5日線の上に、5日線の下にロウソク足があったんだけど、5日線の上に出た、陽線で出たら、とりあえず買ってみて、そのまま上がってるようじゃ持ってっちゃう。で、どんどん上がってったのを、与那さん、英語で。
ボーマーケット
。ああ、そうなんだ。冒頭って。冒頭、
ね。
そう。ところが、はい、今のピースは移動平均線の順番がパンパカパンの時のやり方なわけです。はい、ところが、移動平均線がもうちょっとね、例えば、60日線が横を見ていて、20日線だけ上を見て、その上に5日線がある。もう一回行きますよ。60日線が横を見ている。その上で20日線が上を見ている。はい、その上で5日線が上を見ていて、下がった。とか、はい、いろんなこう、ピースがあるわけですよ。でもね、これね、まあやってみるとね、意外とピース数って少ない。さっきの上げのピースはそのまま逆に下げのピースに
くるっと向ければそういうことですね。
転用できるわけですよ、はい、じゃあ今度は上げと下げはそれで解決したんで、はい、今度は中途半端なやつですよね。
さっきの
62線が横ばってるとか、うん、62線 の下に20日線があるのに、はい、5日線だけ62線の上に出たとか、はい、そういうピースをちょっと難しいけど勉強していくと。で、皆さんのそれぞれの得意技って結局最後その移動平均線の傾きと順番、あるいはそれぞれの距離、線同士の距離、
はい、
それ結果最後ピースになると思うんですよ。先ほど逆日大、野次さん逆日大やった、はい、逆日大ってどういうピースかっていうとああいうピースですよ、はい、で逆日大じゃない方のピースってこういうピースですよ。でもう一回倉持さんの得意技ってもう一回何でしたっけ。
はい、
はい、得意技
底根からの、うん、上昇なんですけれども、はい、それともっと好きなのは先生と一緒に、はい、トライ届かずから、
はい、
逆日大。
トライ届かずからの逆日大、
はい、トライ届かずからの逆日大 ね、はい、なるほどなるほどなるほど。これ難しいですけども、はい、上がっていきました、はい、そして一度下がりました。もう一度少し上げたんだけど前の高値まで行かず20日線も超えられず下がっていったやつ、これがやっぱトライ届かずの逆日大、うん、それぞれ得意技があるわけですね、はい、でその得意技っていうのは先ほど言ったように皆さんのリスナーの皆さん長く見ていただく、長い期間で1銘柄見ていただく、ロウソク足を消してで、移動平均線だけで見ると特徴がピースに分けられますから、
うん、でもそのピースに分けるためにもやっぱり長い期間見て練習してそのピースを知ってなきゃいけないですからね。
でこれはね相沢さんのあれと一緒ですよ。MRI の写真見るのと多分研修医が見たのと、はい、相沢さんが見たの違う。
やっぱり見る人によって違うんですか、
うん、違う、そうですね、与那さんいい男も与那さんが見たらいい男に見えるけどその辺の若い女の子が見るとなんかいい男に見えないとか、やっぱりね
見る目を
あるね、これやっぱり皆さんのお仕事と一緒ですよ、積み上げていく間に、はい、見えるものが増えてくる、それが皆さんやってくださった練習なんです。積み上げていく間に今まで見えなかったものが見えてくる。そのうち肩にさなんか霊が見えるみたいな
見えなくていいものですね。本当皆さんのお仕事もね、うん、様々ですけれども、はい、それでもやっぱり同じようにこう練習して、はい、分析して、はい、だんだんこう見えるようにな
っ て,
なってきたっていうことなんですね。はい、はい、もうあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この後延長配信お送りしてまいりますが、この後どんなお話でしょうか。
またね皆さんにね、はい、もっと深いところ根掘り葉掘り
知りたいです
それが延長配信
です、はい、じっくりとこの後もお話を伺っていきます。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するファンローリングの提供でお送りしました。ラジオ日経では引き続きラジオ日経マネースペシャル夏のリスナー感謝デーでお楽しみください。それでは相場さん最後の締めお願いします。
よーい株は銀座。